聖書を朗読いたします。旧約聖書ヨブ記第22章17節から20節、旧約聖書の804ページ、ヨブ記第22章17節から20節。神に向かって彼らは言っていた。放っておいてくれ。全能者と呼ばれる者に何ができる。それに対してあなたは言った。神はその彼らの家を富で満たされる。神に逆らう者の考えは私から遠い。神に従う人なら見抜いて喜び、罪のない人なら嘲笑って言うであろう。彼らの財産は確かに無にきし、残った者も火に舐め尽くされる。続いて新約聖書マルコによる福音書第5章11節から20節、新約聖書の69ページ。マルコによる福音書第5章11節から20節。ところでそのあたりの山で豚の大群が餌をあさっていた。汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来るとレギオンに取り憑かれていた人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去りイエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。週報をご覧いただいても分かると思いますけれども、この1週間はさまざまな思いの中で過ごした1週間でありました。榎島盛俊さんの洗礼式と葬儀、また礼拝生活を共にしてきた栗田さんを送り出すということの中で、感情が追いつかないと言ってもいいかと思うんですけども、本当にさまざまな感情が入り混じった歩みでありました。その中でも榎島盛俊さんの病床洗礼は大変印象的な時となりました。洗礼式は牧師にとってまた教会にとって最も喜ばしい時です。神の御力が地上において確かに働かれているということを目の当たりにする時だとも言えるからです。しかし私自身は神との関係の中で目の前のことをあまり感情的に見ないようにしています。それは感情が優先してしまうと神の御業というよりも自分を満足させる技となってしまうと考えているからです。それは神の大いなる御業を人の技にしてしまい恥ずかしめる貶めるというようなことになってしまいますし、そこから生じた誤った理解によっていわゆるご利益ばかりを求めるようなことに信仰をすり替えてしまう、そういった危険を持っているからです。ここに潜む危険は自己中心であり、神より自分の生活に起こる事柄ばかりに目を向けていってしまうことです。しばしば言われる自己実現、自分を神に変えてしまうような自己進化への危険です。しかし時に神様は言葉では言い表すことができない難しい、そういった出来事を引き起こされます。主の御業によってなされたとしか受け止めようのない出来事を 示してくださることがあります。今回の榎島盛俊さんの洗礼式がそのような思いを与える出来事でした。既得状態が続き意識がない中で教会として長老会として病床洗礼式を行うことを決意しました。そして当日私どもが伺おうとする時、その前から意識を取り戻して会話はできませんけれども、こちらの呼びかけに反応することができるほどの状態でお会いすることが許されました。そして、洗礼式を行いに来ました。このように声をかけると笑顔でうなずかれました。言葉を発しての告白はできませんでしたが、そういったやり取りを通して信仰の表明をなされました。このやり取りの詳細について今ここでお話しするつもりはありません。ただ今回のこのことで強く思わされたのは、神様が必要とされるとき、それは必ず用いられる、行われるということです。神は榎島盛俊さんを信仰者とすることを待っておられました。そして私自身そのために使わされている、そういう確信を持って洗礼式を執り行うことが許されました。このことはとてつもない恵みだというふうに感じざるを得ませんでしたし、また牧師として働くときに皆さんには申し訳ないと思うほど豊かな恵みが示されている、そういった喜びの時でもありました。その同時に昨日葬儀が執り行われたことも合わせて考えると、本当にこの一連でいくことに対して用いられるような言葉がなく、ただただ驚きを感じさせられる、そういった出来事でありました。間違いなく私自身にとって信仰の思いを改めて強められる出来事でありましたし、単純にこのことを通して牧師として働く力がまた蓄えられた、頑張ることができる、そのように思わされた体験でありました。そういった信仰の出来事を通して神様はしばしば私たちに新たな信仰の思いを加えてくださる、また立ち返らせてくださる、そういった姿を持って臨んでくださります。私たちは信仰を持って生きる、このことを選び取りながらも日々の生活の忙しさなどによって信仰よりも日常の生活を優先するような姿があることを否定できません。生活のために働くということは当然だと言えるでしょう。ただ大前提を見失ってしまっては本末転倒なのです。信仰者は神の恵みを受けて生きていることを知っています。仕事も日々の糧も神の恵みのうちに与えられるものです。そこから離れていては虚しいままなのです。特に地上での命の終わりを迎えるとき、天国への確かな希望を持つ、それが信仰者です。ただ死を迎える言われるのであれば不安に苛まれるかもしれません。恐れにとらわれてしまうかもしれません。信仰者は違います。確かな希望の中で喜んで天に上げられる道へと歩みを進めていくのです。この信仰は地上においてこの信仰を地上のものを置いて確かなものとし続けるために、聖書の御言葉は私たちに語りかけ続けます。教会においてこの主ごとの礼拝が捧げられ続けているのです。私たちがいつも神様の方へと向き直ることができるように、主の救いの御業に聞き続けているのです。追体験という言葉がありますが、礼拝はまさに神様の救いの追体験だと言えます。ただ一般的な追体験とは違い、単純に過去の出来事を追っかけたり疑似体験をするわけではありません。主の救いの御言葉に耳を傾けるとき、今この時において同じ恵みが注がれているからです。信仰を通し時を超えて同じ恵みを受けるのです。いつどこにあっても信仰の実体験があなたに与えられているのです。私たちのこの礼拝もまた主の御言葉に聞き 恵みの中に生きるために備えられている時です。日々の生活に追われていたとしても、主の御前に立ち返る時なのです。そしてイエス様が行われたさまざまな奇跡の御業も、人々に神様を指し示す、また神様に立ち返らせたりする確かな働きを持つものでありました。本日の箇所における汚れた霊を退ける奇跡も、また多くの人々の目に見える形で示された神様の御力によるご支配、御言葉によるご支配であります。誰一人としてどうすることもできなかった、どうあっても対抗することができなかった汚れた霊に対して圧倒的な力を持って語りかけ、汚れた霊と向き合われたイエス様がおられます。汚れた霊はどうにかして自分が叶うわけがないイエス様から逃れようと画策します。そこで目をつけたのが豚の大群でした。レギオン、この名前は大勢という意味でした。まあ、汚れた霊、一人の人には取り付いているわけですけれども、それでもその存在は数多くのものが取り付いている、そういう姿がありました。まあ、だからこそ多くの数がいる豚の大群を選んだのでありましょう。また豚という動物はユダヤ人にとっては汚れた動物です。食べることはもちろん、飼育することもはばかられた存在です。けれどもこの辺りの山では豚の大群が餌を漁っていた、こう聖書が語るのです。この漁っていたというと何かこう良くないイメージが連想させるわけですけれども、この漁っていたということは単純に食べていたという意味の言葉でありますので、その山のあたりで豚が草をはんでいた、こういうことです。つまり適当にその辺にいるというわけではなくて、豚が飼育されていた、世話されていた、こういうふうに見ることができるわけです。そこから考えると、ユダヤ人においてはこの豚は汚れた存在として理解されていますので、飼育されるはずがない。そう考えると、この豚が飼育されている地域はユダヤ人の生活する地域ではなかったということが示されるのです。つまりそれは何を意味するか、神の言葉によって生きる人々の地域ではなかったということでありましょう。もう少し言うならば、汚れた霊からすると神の支配が及ばないところだ、このように思われたのではないでしょうか。神の言葉である律法の中で汚れた存在とされている豚、これが飼育されているわけですから、あちら側に行けば神の言葉には到底勝てない自分が助かるかもしれない、神の力が及ばないところまで逃げることができればまだ自分は生き残ることができるかもしれない、こんな思いを抱いたのでありましょう。いずれにしてもイエス様はこの汚れた霊の豚の中に送り込み、乗り移らせてくれ、この願いをお許しになります。汚れた霊は助かった、こう思ったのではないでしょうか。けれども乗り移るや否や、豚は一斉に湖に流れ込み死んでしまいます。2000匹もの豚が、つまりこのレギオン、汚れた霊の大群ともいえるようなこの汚れた霊は、レギオンは滅びに至ったのです。この一連のやり取りの姿から、この物語を騙された悪霊の話、こう表現する人がいます。面白い表現だと思います。イエス様が悪霊を騙したと表現しているわけですから。ただイエス様が騙すのかとか 悪霊が騙されるのかなどと、まあ、突っ込みどころのある表現ではあると思います。ただここはあくまで悪霊からの視点であると言えるでしょう。自分の思い通りにことが運んだと思ったはずです。この一人の人から舞台に乗り移って生きながらえることができると確信したはずです。豚を飼育し、神の御言葉とは遠く離れたところにいると思った場所でさえも、イエス様の道からが働かれていることに気づいてなかったのです。どんなところにおいても、悪霊、神に反するもの、また神から遠ざけようとする、そういった存在が放置されたままには置かれないのです。たとえそこに住む人々が、律法、神の言葉に従って生きていないとしても、イエス様の力によって悪霊は豚に乗り移ることが許されました。そしてそれにとどまらず、その乗り移った豚が湖に一直線なんです。ああ助かった、思いきやなぜだ、生き残れると思ったのに、こんなことを大声で叫びながら湖に入れられているような姿が思い描かれてなりません。ここにはそれだけイエス様の御言葉の正しさと、またその広がりの無限性が現れていると思います。人々の中で主の御言葉が届いていなかったとしても、主の道からの働きというのは全てを包み込む、私たちが生きるありとあらゆるところにおいて主の御言葉は力を持って働かれる、こういった姿を見て取れるのではないでしょうか。そしてこのことを通し、悪霊に取り憑かれた人は救いを得ます。本来の彼の姿を取り戻していただいたのです。それは表面的にも、また存在としても言えることです。先ほど洗礼の話をいたしましたけれども、洗礼は神と共に生きること、それを言い表すものであります。悪霊によって神から遠ざけられていた彼が再び神と向き合い、神と共に生き始める、これは新たな信仰への導きが与えられている新しい人生の始まりだ、そのように見ることができるでしょう。私たちは神様の創造の御業によって神と共に生きるものとして作られました。これが聖書が語る本来の私たちの姿です。この姿を取り戻す、つまり神と共に生きるものとして再び生き始めることが洗礼の確かな恵みです。しかし悪霊に取り憑かれた人はこの地域の人々から危険人物として恐れられていました。神からも引き離され、人との間でも断絶を経験していた、どうしようもない本当に孤立していたんです。周りの人々からしても、どんな手段を持ってしても治すことができなかった。誰一人として彼が再び元通りになるとは思えないような状況に陥っていたのです。しかし現実にこの人から悪霊が取り除かれ、そして多くの豚が湖になだれ込んだ、そのことを見た豚飼いたちが人々の間でこんなことが起こった、触れ回るのです。それを聞いた人々、何が起こったのか確認しに来るのです。そこで見たのは、身なりを整えて正気を保って座っている悪霊に取り憑かれた人の姿でありました。驚き以外の何者でもありません。どうしようもなかった、どうあっても対応することができなかった人がそこに静かに座っているんです。考えようもできなかったことです。そしてそこで覚えた驚きというのは、恐ろしさを生じさせるものとなりました。自分たちがどうあがいても太刀打ちできなかった状況を完全に掌握し、 改善している力を持つ存在に恐怖を覚えているのです。圧倒的な力というものは時に恐怖を覚えさせます。それが自分にとって良いものだ、自分にとって害をもたらすものではないということがわからない限り、自分には太刀打ちできないような力を私たちは恐れるのです。そしてこういった恐れというのは距離を保とうとする思いを生み出します。ここでも人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出します。よくわからない存在というものはどれだけ力があったとしても、どれだけ良いものであったとしても、なかなか受け入れられないのです。しかし一方で、実際それをその自分の身をもって経験したら、それを手放したくない、そこに追従していきたい、そう思わせるものであるのです。人々が出てってもらいたいといった言葉を受けてイエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。このようにあるように、彼はぜひともイエス様とこれからの時を過ごしたいと願っています。当然といえば当然、自分を助けてくれた人、救ってくれた人、この人と一緒に行きたい、そう思うっていうのは私たちにも理解できそうなものです。けどもそれに対してイエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。これは私たち一人一人に与えられた使命があるのだというふうに読むことができると思います。イエス様と共に旅するのではなく、自分が置かれている場所でなすべきことをしなさい、こう命じられているのです。しかしこれは決してイエス様と別々の道を行きなさい言っているわけではありません。自分が受けたことを通しイエス様のことを伝えるわけでありますから、彼に自分が受けたことを自分の家族に伝えなさい、そして隣人に伝えなさい、こういう使命をイエス様は与えられているのです。教会は信仰共同体です。また伝道共同体です。自分が出会ったキリストを、そして自分に対して与えられた恵みを述べ伝えていく群れです。それは時に驚きを生じさせます。20節にある驚いたということは驚嘆を意味しているわけではないようです。ここでの驚きは怪しむとかいぶかしむ、こういった意味を含む驚きです。ある人にまた、さまざまな状況に大きな変化があると、私たちはそこに何があったのかというふうに怪しむのです。いぶかしむのです。しかし怪しまれるにしても、いぶかしく思われるにしても、変化が見て取れるわけです。明らかに違った、そういう姿はあるからこそなぜそうなったのか怪しむのです。どうしたらこんなことになるのか、いぶかしむのです。キリストとの出会いは私たちを変えます。見える部分でも見えない部分においても必ず何かしらの変化が起こります。それを見た周囲の人が何かを感じ取り、そして怪しむ、いぶかしむということがあるならば、それは一つの良いきっかけだと言えるでしょう。そこで自分がなぜそのように変わったのかということを伝える一つのチャンスだからです。少なくとも信仰を持って生き始めるとき、私たちはそれまでになかった神様との関係を求め始めます。祈ることを始めます。御言葉に聞くことを求めます。心から喜び賛美をいたします。これらは礼拝における私たちの営みです。イエス様が ことごとく知らせなさい、こういうふうにご命令されています。それは私たちが自分の信仰の歩みを全うすることを求めておられるわけです。主と共に生きていくことを喜んでいく、それが私たちのイエス様が求められていることです。それぞれに与えられている生活の場で主を述べ伝えることにつながっていきます。それは喜んで礼拝生活を送る歩みであります。私たちが生きているこの地上のあらゆるところにおいても、どこにあっても、また天の御国にあっても、同じように主の御業が述べ伝えられ、賛美される礼拝が捧げられ続けていくのです。そしてこの礼拝が地上においてなされ続ける限り、イエス様のことごとく知らせなさいというご命令が私たちの中で行われ続けているのであります。私たちは何よりもまずこの礼拝の時を喜び過ごしたいと思います。そしてこの礼拝を通しことごとく知らせなさい、このように語られる主のご命令に仕えていくのです。皆さん一人一人がこの主の御言葉と出会い、主の道を共に歩むことができれば幸いです。そして地上において主のご栄光が現れますように、共に祈りを持って新しい歩みを始めてまいりましょう。祈りを捧げます。まことの救い主なるイエス・キリストの父なる御神、あなたは私どもをこの礼拝の場へと招き出してくださいました。世のさまざまな事柄から私たちを召し出し、この礼拝の時を備え道筋を整えてくださいましたことを心より感謝いたします。あなたは私たちの地上の生活の中でふさわしい時にふさわしい形で御業を行い示してくださいます。私たちをあなたに聞き従う者としてくださいますよ。またあなたは私どもの命のすべてを支配しておられます。そのご支配の中で一人の兄弟を信仰の交わりに加えてくださり、そしてあなたの身元へと召されました。ここにあなたのご計画、また御心があったことを覚え信じ感謝いたします。また新しい生活に向けての歩みを始めている姉妹があることも覚えます。どうかあなたが御心のうちに導いてくださいますよう切に祈り願います。また私ども地上における教会がどこにおいても同じ信仰を持ってあなたを見上げ礼拝する、そのような共同体として立ち続けていくことができますようお持ちください。新しい一週間の生活を始めようとしております。その一週間の歩み、それぞれの場面においてあなたが共にいてくださり、祝福のうちに歩むことができますよう守り導いていてください。あなたと共に生きる幸いを隣人に明かしするものとして用いてくださいますよう。私たちの交わりの中には病や老いの中で不自由な生活を強いられているものもあります。あなたの部屋の中を歩ませてください。新型感染症の中での生活が続いております。どうかそのような生活においても一つ一つの生活を守り導いてくださいますように。社会に不可欠な働きを担っている人々の働きを顧みてください。不安や恐れの中にいる者、疲れを覚えている者、そういった一人一人の祈り、求め、嘆きに御心を持って答えてくださいますように。あなたの恵みの中を喜んで生きている者の上にはさらなる恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。私たちのすべてが信仰とともに感謝の歩みをなすことができますよう整え導いていてください。また私どもの教会がこの地においてあなたを明かし述べ伝える群れとなりますようお持ちください。特にこの交わりに与えられている教会学校の子どもたち、また求道者の一人一人、豊橋朝日子ども園の子どもたち、保護者職員をあなたの祝福のうちに置いてください。そして あなたは主と告白するものを召し出してくださいますようお願いいたします。そのような交わりを通し、この地域においてあなたを述べ伝えるその働きを担う群れとして用いてくださいますように。何よりこの交わりに加えられている一人一人があなたの御言葉をに聞き続ける生活を送り、信仰者としてまた教会としてあなたと共に生き続けることができますようにお持ちください。今与えられましたこの時を感謝し、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。